皆さん、アローハ。ハワイ国際結婚リアリティラジオ始まりました。お送りするのはハワイで主婦をしているミキです。どうぞよろしくお願いいたします。今日は早速テーマに行きたいなと思います。第53回目のテーマはハワイ英語ビジョンイングリッシュ2でお送りします。最近始めたこちらのコーナーですが、まあ、ハワイはね、とても独特な英語を喋っておりまして、そのもともと喋っていたハワイ語が混ざっていたり、またそのプランテーション時代にやってきた、いろんな国からやってきた移民の人たちのね、その言葉が混ざってできた英語があったりとかして、それを総称してピジンイングリッシュというふうに呼んでいます。その2回目のレッスンになります。で、まずはですね、その先日、そのビショップミュージアムで開催されていたヒーラーストーンカパエマ風っていう展示をね、見に行ってきたんですけれども、こちらはですね、その日本のガイドブックなんかではワイキキの魔法の石っていうふうによく紹介されてるんですけれども、ワイキキの交番わかりますかね、その交番とデュークス像の間にある石なんですけれども、もう塀でこう囲まれていて、こう近づけないようになってるんですよね。ご存知でしょうかね。で、まあ、よくパワースポットみたいな表現もされてたりするんですが、まあ、実はですね、この石はある事実を隠蔽してストーリーが今まで伝えられていたと。今回その正しい事実を伝えようと、正しい歴史を伝えようという目的で開かれた展示だったんですよね。その隠されていた真実こそが今日学びたいピジンイングリッシュになります。それが何かというとマフーになります。マフーはスペルは MAHU でマフーになります。ハワイ語になりますね。なんかこれをね、だからメインランドの人に言ってもわからない英語になりますね、うん、ハワイだけで通じる言葉になります。で、マフーとは一応ね、そのホモセクシャルとか同性愛者っていうふうに訳されています。で、その実はですね、あのワイキキの魔法の石っていうのは、タヒチから来た偉大な4人のヒーラーたちを称えた石なんですけれども、そのヒーラーたちがマフーだったっていうのが今回の展示で明らかになったんですね。で、そのね、4人のヒーラーたちのリーダーの名前がカパエマフーっていうふうに言って、なので今回その石の総称をカパエマフーっていうふうに呼んでいます。で、皆さんお気づきかもしれませんが、そのカパエマフーの中にそのマフーっていう言葉も入ってるんですよね。で、まあ、ハワイだけでなく、その古代ポリネシアっていうのは、そのマフー、そのサードジェンダーですかね、をこうちゃんとこう認めていて、まあ、当たり前だったっていう感じだと思うんですよ、そういう人がいるっていうのが。で、だからこそそういうマフーっていう言葉が存在してるし、で、これはそのハワイ王国の時代も認めていて、王族の人たちがそのマフーと親交があったっていうのも隠してなかったし、その記録が残っていたんですよね。それも今回の展示でもちゃんと飾られていました。クヒオ王子がそのマフーの方となんかツーショットで写ってる写真とか、そういうのもあって、ちゃんと記録にマフーっていう風に書かれてたんですよね。うん。で、しかもですね、その古代ポリネシアではそのマフーの定義っていうのは、男性と女性の両方のスピリットを持つ人っていう解釈になってくるんですね。なんか英語のそのホモセクシャルっていうのは、その同性の人を好きな人みたいな意味だけになってくるんですよ、感覚的にね。だけどマフーっていうのはそうじゃなくて、この男性と女性の両性のスピリットを持ってる人っていう解釈なんですよね。だからね、もっと細かく言うと、ゲイとマフーは違うんだって言うんですよ。で、単純にだから、あ、ゲイともなのかなとも思うじゃないですか。でも、本当に細かく言うとそれも違うんだそうです。で、以前のね、そのピジンイングリッシュ第1回目のレッスンの時にもご紹介した、そのハワイのね、コメディアンのアンディさんっていう方の YouTube に私出会ったんですけれども、そのアンディさんもね、マフーを取り上げていて、そのアンディさんなりのそのゲイとマフーの違いっていうのををこう語っていたんですけれども、そちらをご紹介すると、まあ、ゲイは細身でおしゃれで、なんか髪型にお金をかける人っていう風に言ってて、で、一方マフーはもうもっと体がこう大きくってこうがっちりしてて、こう本当に大きなメガネに大きなバッグを持ってるような人みたいなことを言ってて、で、ゲイの人たちっていうのはもしからかわれたらただただシュンとして傷つく、だけれどもマフーは もしからかわれたらもう顔にパンチしてやり返すみたいなタイプだっていうふうに言ってて、 なんかすごい笑っちゃったんですけれども、でも本当、真冬の人とは喧嘩しない方がいいっていうことだと思うんですけど、でもこれ本当わかるなと思いました。私もね、今まで出会ったその真冬の人たちってすごくやっぱり大柄で、もうでもこう派手なメイクでね、すごい女性っぽいメイクもしてるんだけど、だけどこう男性の力強さみたいなのもこうちゃんともう隠さないで、もこう表に出してるっていうか、持ってる人たちっていう感じがすごいするんですよね。だから本当にその両方のスピリットを持ってる人っていうのはとても言い当てているなっていうふうに思います。で、だからこう体はこう男性と生まれている人を指すっていう感じしますよね。体は男性として生まれてるんだけど、こう女性っぽい仕草であったり喋り方でその女性のマインドも持ってるっていう感じの方と思います。で、本当にね、今回あった展示では、そのハワイを含めポリネシアの島々は、こうしたサードジェンダーの人たちをちゃんと認識していて、それに対する表現もあって、すごくダイナミックにあると。で、まあそれを本当だからちゃんと認めてた、こうね、文化だったんだけども、まあ、西洋人がやってきたことによって、その西洋人の価値観に、まあ、侵食されてしまったと。その男性女性の2つだけっていうふうに、それしか認めないみたいな感じで、なってしまって、で、こうしたサードジェンダーはその排除や嫌悪の対象になってしまったっていうことなんですよね。だからそのハワイのね、もともと持ってたその融和的価値観っていうのを大きく変えてしまったっていうことだったんですよね。だからそのワイキキにあるその石なんですけれども、まあ、いろいろあって、一回こう下に埋まっちゃってたんですよね。そのボーリング場を建てて、そのボーリング場の下に埋めてあって、それをまた1960年代に掘り起こして、まあ、ボーリング場をは取り壊した時にその石を出して、またそれをこう飾ったんですけど、その時に作ったプラック、そういう優勝書きみたいなのがあるんですけど、そこにはあえてもう真冬だったって、その4人のヒーラーたちは真冬だったってことはもうね、こう一切触れなかった、わざとそこを触れなかったってことなんですよ。そこを隠したっていうことだったんですね。ただ4人のヒーラーたちをこう叩いてあれした、石なんだっていうだけっていうことだったんですよね。だけど、まあ、今回のね、展示でそこをちゃんと明らかにしていったっていうことなんですよね。ね、だからまあ本当今でこそね、こうダイバーシティとか多様性って叫ばれてますけれども、まあ、なんだかね、本当昔の人たちの方が本当そのままありのままをこう認めていたというか、っていうのを思いますよね。だから今度時代は進んでるようで後退していて、なんか今やっとその昔の人たちになんか追いついてってるんじゃないかなっていうのも思わされた展示でもありました。で、まあ、実のところね、最近あんまり真冬って言わなくなったし、聞かなくなってた言葉でもあったんですよ、ハワイでも。なんか昔の方が、本当私がまだ日本に住んでた頃の方が、なんか真冬ってよく言ってたような、こう、聞いてた？ハワイの人たちに、そういうね、真冬っていうのを、なんかこう、言葉を聞いてたような感じで、最近は本当にあんまり聞かないなと思ってたんですけど、まあ、今回のね、展示で改めてその真冬っていう言葉がフォーカスされて、すごく深いところで学んだなというふうに思いました。ということで、ハワイ英語ビジンイングリッシュには真冬でした。またね、今回のカパエマ風の展示について、ブログにまとめましたので、よかったらそちらご覧になってみてください。私のね、ホームページでミキハワイ .com なんですけど、ミキハワイ .com で、そちらの方から記事が見つけられると思いますので、そちらチェックしてみてください。またね、皆さんからのご感想や質問なども受け付けていますので、どしどしお送りください。それではまた次回お会いしましょう。アフイホー。